はいどうも皆さんこんにちは、夕刊陣内でございますけれども、ちょっとですね、今週は金曜日にね、娘の幼稚園の卒園式があったりとかするんで、ちょっと水曜日に録画しているんですけれども、今日もですね、プレミアム放送を公開してて、地獄の嘘第3回、ジュリー・ファワーダさん、エメル出版2023年の本です。まあ、この本、本当にすこぶる面白いんで、よろしければ、プレミアム放送でしか絶対出せない内容なんで、でもめちゃくちゃ面白いです。はい。もうこれはもう、折り紙付きの面白さなんで、よろしければ概要欄からご購入いただければと思います。あとね、放送関係で言うと、放送関係というか、僕のそのチャンネル関係で言うと、僕、月曜日になんか公開の順番を間違っちゃって、なんか途中で非公開になっちゃった人がいたら申し訳ない。なんか僕、手作業でいつも公開、ね、作業してるんですけど、なんかこう、同じ月曜日と火曜日分の動画がなぜか月曜の朝に一気に公開されちゃって、あ、間違えたと思って、火曜日の方の動画を非公開にしたんですけど、もう聞いてる途中になんかね、なっちゃってたら、本当ごめんねっていう話。でもまあ、順調に配信は続けていますんで、通常回もよろしくお願いできたらなと思います。あとまあ、読書会、映画会もまあ、面白いというか、まあ、僕なりにちょっと挑戦を続けていくんで、よろしければね、アーカイブ音源だけでもいいんでですね、買ってさん、ね、聞いてくださったら、まあ、来年以降もやれる可能性が高まるというか、まあ逆にあまりこう、人にね、支持されないとか、買ってくれなかったら、ちょっと継続していくのは難しいかなというか、まあとにかく1年はやっていくんで、よろしければ、買ってくださったら嬉しいかなという感じですかね。はい。で、今日のニュースは、ちょっと、なんだろう、地味なニュース、ごめんなさいね。地味なニュースっちゃ地味なニュースなんですけど、これでも僕、ちょっと興味あって、こういうニュースですね。ニューズウィーク日本版で、先週のニュースかな、オッペンハイマー、日本配給を見送った老舗大手の問題っていう、なんかね、結構このニュース、僕、実は、オッペンハイマーって去年さ、公開されて、アメリカで公開されたじゃないですか。で、この映画はもうめちゃくちゃ僕気になってて、そのクリストファー・ノーラン監督だし、その原爆をね、開発した人の話であって、で、また僕その物理学にも興味があるから、そもそも E イコール MC2 乗っていう、その、アインシュタインのあのね、物理学の歴史の中で最も美しい数式と言われるね、その質量がエネルギーに転化するっていうのが、まあ原爆の理論を支えていて、で、その、まあ、マンハッタン計画っていうんですけど、それに参加したオッペンハイマーという物理学者の物語っていうか、で、オッペンハイマーの僕、伝記とかは一回も読んだことないんだけど、なんかすごい、こういう人がどういうことを考えてとか、めちゃくちゃ興味あるし、で、なんか伝え、聞こえてくるのは、割とこう、なんていうのか、日本人が見ても納得感があるっていうか、結局その、まあ、アメリカの世論調査とかでも、その本当にアメリカの神話が語られているから、その東京大空襲にしても、ね、広島長崎にしても、もう戦争犯罪以外何者でもないと僕は思いますよ。もう普通にもう万死に値するというか、もう本当に反省してほしいし、なんつうのかな、もう、もし日本が戦争に勝ってたら、あのマンハッタン計画に関わった人はニューヨーク裁判で、全員処刑でしょうね、はい、そういう案件なんで。で、民間人をね、バンバン殺した、その東京大空襲も、本当にマスマーダーですからね、あれね。うん。で、もう、広島、長崎なんて、もう、人間の尊厳への犯罪だとすら僕は思ってるから、そういう怒りはめちゃくちゃありますよ。で、そんなもん、根に、なんていうの、そんなものを許すはずがないんで、僕、右翼でもなんでもないですけど、そう思います。で、だけど、その、悲しいのは、アメリカの、その、世論の中で、やっぱり、広島長崎を彼らが見てくれてないっていうのもすごく、問題だし、まあ、超大国でねっていうのもあるし、戦争に勝った側だし、いろんなことがあって、で、その日本アメリカの一般世論はやっぱりこう あれでね、広島長崎で、まあ、十何万人死んだけど、それでさ、ね、日本の暴走も止まってさ、で、戦争も終わってさ、もしあれでね、あの地上戦やってたら100万人死んだっていう試算が出てたから、80万人助かったんですから、あれは良かったんだっていう、 意見が割とそっちの方がメジャーだったりするわけで、まあ僕らみたいなその広島長崎の視点を知ってる日本人からすると、いやちょっと待ってくれよという気持ちはあるね。で、まあ今日の最後にしますけど、実はこういうその日米の物語の違いっていうか、日本はやっぱりその、もうね、一瞬にして人が溶けたっていうあれを知ってるわけじゃない。で、裸足の弦読んでるわけじゃない。で、そこから見たら、あのね、原爆っていうのが、まあいかに本当になんか人道云々というもうなんか人間への挑戦っていうか、うん、まああの日人類は本当にこうやばいステージに行っちゃったわけだよ。うん、そうそうそうそうそうそう。あの日以前とね、8月6日、9日以前と、1945年8月6日と9日以前と、それ以降は人類は違う世界に生きてるってぐらい、人間の尊厳への挑戦というのかな。まあ、言葉がないですけど、そういうものですよ。ね。うん。で、だからアメリカ人ってさ、なんていうのかな、それを見てないわけ、下から。上からしか見てないわけ。ね。で、なんていうのかな、ストラテジックなね、まああのなんだっけ、あのバトルシップっていうさボードゲームがあるけど、なんかあれで駒を落とすように、はいここに原爆を落として、はい戦争終わったよっしゃみたいな、まあそこまでね、その冷血血が凍ってるような人はいないかもしれないけど、でも多分本当に意識の差もちょっと深淵が横たわってると思うのね。でその、じゃあマンハッタン計画の中にいたオッペンハイマーにとってあれは何だったのかっていうのは本当に興味あるじゃないですか、日本人としたらめちゃくちゃ知りたいじゃないですか、一番重要な映画じゃないですか。で結局そのゴジラだって、ゴジラマイナスワンがね、あの特殊効果賞みたいなの取ったんですよね。だけどあれって結局その原爆の犠牲者への鎮魂歌であるわけで、55年のゴジラはね、つぶれやので、なんていうのかな、そのあれをああいうエンターメントして消費するのは別にね、なんかゴジラはやっぱ日本のなんかもうクラシックだしね、僕マイナスワン見てないですけど、でも面白かったんでしょう。だけどそこに興奮してる悲しさってのはやっぱり拭えなくて、むしろこう日本の役割ってオッペンハイマーをちゃんと直視して、そして日本側からこういうことだったよとか、そういったことをコミュニケーションしていくきっかけにできる、もう千載一遇のチャンスだと思うんですよ。まさにその、クリント・イーストウッドがさ、その、父親たちの成長期っていう映画と、硫黄島からの手紙っていう2本の映画をセットで撮ったわけ。で、それはそのアメリカ側の視点と、ね、日本側の視点で、硫黄島っていうあの、戦闘を描いた。で、ああいうことをする、またとないチャンスが、このオッペンハイマーという映画だったと僕は思ってて。で、だけど、日本があまりにもすごく及び腰で、まあ、結局、その、去年の公開は見送られて、今年作品賞を取ったからっていう理由で公開されるんだよね。で、この経緯に関しては、なんか東博樹さんとかも書いてたけど、やっぱこの公開を見送るってのが日本にとってなんかどれだけいびつなことなのかってのはずっと思ってて、まあそういった記事にちょっと出会ったので、ちょっと紹介したいんだよね。で、あともう一個言っとかなきゃいけないのは、その広島長崎ってあれってさ、アメリカの本当国家プロジェクトで、あの後に被爆した人を追跡調査してんだよね、アメリカがね。だからそのあれってもう実験っていう側面もあるから、本当にすごいことなんだよ。これだけはなんていうのかな、知っといてほしいというか、共有していきましょうね、皆さんね、日本人としてね。で、読んでいくね。今年のアカデミー賞授与式が終わりました。日本や東アジアでは主演女優賞を受賞したエマ・ストーンと、助演男優賞を 受賞したロバート・ダウニー・ジュニアがアジア系俳優を無視したように見えることから、ハリウッドやアメリカ社会にアジア系差別があるという取り上げ方がされています。この問題に関しては偶発的な行き違いであったように見えるストーンはともかく、ダウニー・ジュニアの場合は確かにお行儀がいいとは言えず批判は免れないと思います。ですがこうした事件を取り上げてハリウッドやアメリカで社会的なアジア系差別があるとか自分も被害者だとして憤ったりアメリカへの不快感距離感を表明したりするのはやや過剰な反応だと思います。この点に関しては少し落ち着いた方がいいのではないかと思います。僕はこの件については全くわからない。映像も見てないし。だから言えることが何もないんだけど、ただその文字で読んだそのダウニー・ジュニアの態度はちょっとダセーなと思いますね。うん。で、多分それをナチュラルにやってるんだとしたら、意識的にやってる人以上にダセーなと思うかな。なんか、失望しましたね。ダウニー・ジュニアには。はい。それだけです。はい。で、今回のオスカーでは問題なのはやはり作品賞です。クリストファー・ノーラン監督のオッペンハイマーが受賞したわけですが、この映画の評価が固まっていくプロセスで被爆国である日本の映画ファンの広範な意見は結局のところ反映しませんでした。これは問題だと思います。日本の洋画市場は縮小したとはいえ無視できない規模です。そこで80年代以降は多くの場合ハリウッドの大作映画は日本でほぼ同時公開されていました。クリストファー・ノーラン監督は日本でも人気がありますから過去の作品の多くは北米での公開からそれほど遅れずに公開されていたのです、ね、だからテネットって記憶に新しいし、インターステラーとかなんだっけ、まあ、ノーランはあれですね、やっぱバットマンダークナイトですよね、あれがもうやばかったし、で全部割とノーラン監督の映画って本当に同時公開が多かったんですよ。ところがこのオッペンハイマーについては原爆開発の物語であることから日本では賛否両論が予想されていました。また女性の権利をコメディ仕立てで訴えたバービーと公開時期が重なったことからコロナ禍で沈滞した劇場公開を盛り上げようとバーベンハイマーなる合成語が作られて SNS で盛り上がったことが日本では炎上してしまいました。つまり悲惨な原爆の話とピンク色をテーマカラーにした派手なコメディを同列に扱うのは不謹慎だという理論です。そうした中で通常はこのノーラン監督の契約しているハリウッドの大手スタジオの作品を日本で公開していった老舗の配給会社は公開を見送ってしまいました。でこの公開配給会社ってどういったところをなんだろう、その指すんだろうね、ちょっとわかんない、パラマウントとかそういうやつなのかな、ちょっとごめんなさいわかんないんだけど、まあ見送ったと、とにかくね。でその上でかなり後になって文芸映画の自主制作と海外作品の配給を手掛ける中堅の会社が配給に手を挙げて公開の準備に入りました。だから大手が見送ったんですよこの映画をね。でこの見送った理由ってのがやっぱり問題だっていうのが、まあ著者のねビュー、ね、なんだろう、その視点なんですけど、で公開にあたっては広島長崎で試写会を行い、その際に公開討論を行うなど極めて良心的な姿勢が見られます。こうした方法に対しては敬意を表したいと思います。ですが順序としては日本の広範な観客による評価がアカデミー賞の投票に影響を与えるということにはなりませんでした。つまり、ね、日本では人々が見てないんだから、まだだからそのアカデミー賞をなんていうのかな、その作品賞に結局は選ばれたんだけど、そのこの映画が全世界でどう響いたかっていうのはアカデミー賞の一つの指標にはなるわけじゃないですか。だけど日本がその全世界の中に入ってなかったわけで、これって被爆国としてちょっと屈辱的なことじゃないですかっていうようなことなんですよ。でね、そしてハリウッドとしてはすでに興行収入を確保し、その上にオスカー作品賞の栄誉にも輝くこの作品の評価を変えることはないでしょう。公開がもっと早期に実現していたら日本での評価がもっとハリウッドに伝わったと考えるとやはり残念な思いがします。これを機会に今後のことを考えて何が問題だったのかを整理しておくことにします。まずバーベンハイマー現象の炎上というのは実は本質的な問題ではありませんでした。にもかかわらず大手の配給会社が炎上を怖がって配給を見送った、 括弧と見られる括弧閉じるのは悪しき前例になると思います。そもそも芸術作品には賛否両論はつきものであり、社会派作品の場合は余計にそうです。いちいち炎上を気にしていたら営利企業が芸術活動に参加できなくなります。サラリーマン経営者には炎上を受け止める権限がないのか、炎上を絶対悪のように扱うメディアが悪いのか、あるいは炎上防止を売り込む危機管理コンサルが悪質なのか、問題は多岐にわたるように思います。そもそも炎上などという概念は日本だけであり、ビューが膨張してその中にネガティブなものがあるという現象の以上でも以下でもない中では、炎上を過剰にタブー視しているという問題もあるように思います。とにかく炎上が激しいと会社の評判に関わるだけではなく、興行収入に影響が出るということでは、賛否両論を含む作品の公開は大手配給会社では難しくなります。そのようなことになると、これは日本の観客の権利が大きく損なわれることになります。先例としてはいけないと思います。だから、まあ、炎上とその大企業問題みたいな、結局なんかその炎上ってのが絶対悪になってるっていう状況ってのが、もう本当に多分もう構造的な問題で、また大企業であればあるほど、大きな組織であればあるほど、この炎上を絶対視する、炎上を絶対悪と見る風潮っていうのは強くなるはずなんですよね。つまりなんかこう、結局のなんかね、企業とか大きな組織で出世できる人って問題を起こさなかった人なんですよ。何か成果を上げた人が上に行くんじゃなくて、要はなんか減点方式なんですよね。まあ日本って学校の時からずっとね、つまり何かプラスを生み出した人じゃなくて、マイナスを生み出さなかった人が上に行くっていう仕組みだから、全員がこれに関わりたくなくなるわけです。炎上の火種があるものには。で、そういう形で社会全体がつまんなくなっちゃうわけ。日本ってもうその一直線じゃないですか、この30年ね。まあ社会全体が、僕の言葉ではクズ化してるってことになるんだけど。で、この構造的なクズ化ってのが、まさにこのオッペンハイマー見送り問題っていうものが、まあその構造的なクズ化の一つの症状なんじゃないかってことですよね。で、その一方で、これは推測の域を出ませんが、今回のケースでは結果的に配給におけるアドバンスという、アドバンスと言われる固定の配給権料について大手が断念して、中堅の文芸映画の配給会社に変わることで値下げ交渉に成功した可能性はあると思いますと。だからこの結局大手はもうリスクをとにかく取れないんですよ。まあでもリスク取れない割には東京オリンピックとかすごいっすねという皮肉の一つも言いたくはなるけどね。だけど結局その弱小というか、まあその中堅というか、中堅だったり小規模のところはリスクを取れるわけですよ。ね、俺が責任持つからっていう大将が一人いればいいわけだから、ね、だからそういうところが取ったわけですよ今回ね。でそれは良かった面もあって、それはそのまあ大手だったら結構こう株の持ち合いとかもしてる可能性もあるから、そうするとなあなあで割とこう割高の価格のままでやってたかもしれないんだけど、この中堅の会社が今回は買ったと。大きな作品をね。で、それによって、もしかしたら交渉が始まった可能性もある。これは、推測の域を出ませんがっていうふうに断った上でね、って言ってて。で、これは重要なことで、そもそも洋画市場が縮小している中で、購買力にも限界が見える日本市場が、日本のマーケットがね、依然として重要視されて、高い配給権利を取られていたとしたら、これは問題です。仮に今回に値下げができていたのなら、以降はさらに柔軟な価格交渉ができるようにすべきです。市場が縮小する一方で、賛否両論による興行失敗のリスクが大きいとなれば、とにかく配給権利を下げてもらわなくては公開できません。今回の騒動を往年の経済大国時代の価格ではなく、現実に見合った配給権利に変えていく契機にできるのであれば、日本の映画業界と映画ファンには朗報と言えるでしょう。今後同様の問題が起こったら、どんなに著名監督の作品であっても北米では大ヒットが見込まれていても、日本の場合は市場が特殊なので、配給権料がリーズナブルに抑えられ、中堅の専門配給会社でも手が出せる、そんな慣行になればいいという考え方もあります、ね、全部その大企業で決まってたのが、ね、その 新規参入しやすくなるみたいなことですよね。で、その上で、やはりできるだけ早期に公開して、日本の顧客の意見がハリウッドでの評価が固まる前に影響力を発揮するようになればいいと思います。いずれにしても今回の経緯は残念なものでした。ですが、作品賞、ね、作品賞受賞作品ということで、日本国内で改めてしっかりと話題となり、その上で多くの人が見て賛否両論の議論が活発に行われるのであれば、それはそれでいいことだと思いますとくくられているんですけど、だから、まあ僕、その、公開は3月29じゃなかったかな。この前、僕、パーフェクトデイズを吉祥寺の映画館で見たときに予告編流れてて、あ、これは見なきゃなと思ったんだよね。で、確か3月29だったと思うんで、まあちょっと何としてでも時間作って見に行かなきゃなとは今んとこ思ってんすけど、で、まあ、ね、まあ、すでに見た人もさ、東博樹さんなんかはアメリカで見てきたのかな、なんか、試写会で見て、どっちか忘れたけど、見てて。で、去年の春ぐらいに、すごいいい映画だったという記事を書いてて。で、まあ、そういった、すでに見た人のね、評判を聞くと、割と、なんていうのかな、ギョッとするような内容では少なくともなくて、すごく、複眼的な、批判的な、ね、視点もちゃんと持っているし、アメリカがあれをやったのは本当に正しかったのかっていう、その、応能する姿とかね、そういったこともね、描かれていて。で、だから、それはもう本当に僕の眼球に焼き付けておかなきゃなとは思っててね。で、なんだろう、それでも、なんか日本の中の割とこう、まあもちろん予想された批判ではあるんだけど、その、広島と長崎側の描写が、まあ、全くないんだったかな。だからまあ、そう。それはやっぱりこう、被爆国側のね、視点っていうのがないっていうところが批判されてもいて。で、それはさ、多分さ、アンサー映画を作ればいいと思うんですよ。だから、クリント・イーストウッドの、ね、父親たちの星条旗。あれも、そのアメリカ万歳っていう作品じゃないわけ。で、あれ僕見たけど、結局その、あれがさ、そのピュリッツァー賞を取ってさ、あの有名なね、硫黄島に星条旗を、建てるという4人の兵士だったかな。あそこに移ったのが誰だったのか、そしてあれを取ったのが誰だったのか。で、それがまさにまあ、かっこつきの炎上みたいになって、社会ね。で、あれは、その、やらせだったんじゃないか、ないのか疑惑みたいな。で、結局その彼らは英雄から、なんつうのかな、ゴシップの対象に、なって消費されていってみたいな、割と複雑な物語なんですよね。で、イーストウッドは硫黄島からの手紙で、まあ、二宮くんがさ、出てましたけど、その、実はあそこでね、ま、負けた日本軍の側の視点を取ることで、なんか、なんつうのかな、物語を複眼的に見るっていうのか、批判的に見るっていうのか、ね、事実は一つじゃないっていうか、そうそうそう。まあ、まあ、いろんな言い方あるけど、事実は一つだけど、真実は複数あるとか、いろんな言い方があるんだけど、要はその、ものの視点によって、物事って見え方がいろいろあるから、で、それで言うと、オッペンハイマーは一つのアメリカなりの誠実な向き合い方だと思うんだけど、これが日本側の誠実な向き合い方だよという、アンサー映画を撮る可能性だってあるわけじゃないですか。これでね、いろんな議論が広がるとね。で、なんか僕にネットニュースで見たのが、なんだ誰が誰に言ったか忘れたけど、山崎隆監督ですよ。ゴジラマイナスワンの。に対して、ノーランが言ったんだったか、ね、もしかしたらあの人かもしれないな。スピルバーグが言ったかも、どっちか、うん、だった気がするけど、スピルバーグだったか、ノーランだったか、どっちかが、山崎隆監督に、オッペンハイマーへのアンサー映画を撮るんだったら、あなたが監督をしたらいい、みたいなことを言ったっていう話があって、なんかいい話だなと思って、なんか僕、山崎隆監督は、そこまで好きな監督ではないんですけど、なんかすごい国策映画にすごい関わってる感じ、印象で、まあ、オールウェイズ三丁目の夕日とかも確かあの人なんじゃないかい？でまあ、いい映画多いですけど、なんかこう、割とこう、その、電通の匂いがプンプンする人だなとは思ってて、間違ってたらごめんね。ファンの人、違うよっていうことがあったら教えてほしいんだけど、割とこう、そう。ビッグバジェット映画撮ってるイメージで。で、まあ、だけど、なんか、その話としてはすごくいい話だなと思うのよ。 で、実際そうなったらすごく面白いっていうのも不謹慎なんだけど、結局なんかそれね、アメリカの人がそれでも悩んでたんだよっていう映画を撮ってくれたんだったら、こちら側から真摯に、まあすでにね、この世界の片隅にがもうすでにアンサーになってるっちゃなってるんですけど、なんかそういうことが起こっていったら嬉しいなとは思うかな。うん。でね、僕が最初に言ったそのある話っていうのは、なんかで僕話したり書いたりしたことはあるんですけど、僕その、2009かな、10かな、うちの弟がね、プリンストン大学の博士課程を修了して、まあ、マクロ経済学者なんですけどね。で、そのプリンストン大学の博士の卒業式に僕と母で行ったのよ。ね、卒業を祝いにね。で、その時に、そのお礼回りじゃないですけど、その弟の英語のチューターをしてくれてた人が、まあ、なんていうのかな、ちょっと、言えないぐらいの話なんですけども、ちょっと某アメリカの政府組織の、まあ、まあ、すごい人っていうか、が、まあ、なんていうの、結構ある話らしいんですけど、アメリカって、なんかすごい、その政治家とか、まあ、有名官僚とかが、もう、引退して、もう、これからは若い人のために人生使いたいって形で、ボランティアでチュータリングするとかあるらしいんですよね。で、その、まあ、すごいアメリカの国、ね、なんていうのかな、その政府、要人ともつながりのあるような方が、会った方っていうのかな、もう引退して久しいんでね。で、その方の家に行ったの。で、弟が無事卒業できましたと。で、チュータリングありがとうございましたみたいな。で、君の弟は優秀だよ、なんつって、そんな話をして。で、その後なんかコーヒーでも飲むか、みたいなって。で、コーヒー飲んでる時に、そのなんか知んないけど原爆の話になって。で、あれは私はやっぱりその100万人ね、死んでたわけだから、それを止めたっていう意味で、あれは正しかったと私は思ってるよって言ってて、その方がね。で、僕は、いや、わかるんだけど、その、広島、長崎にね、行ったことありますかと。で、本当に何万人という人が、あの日、熱風と光で、人間が溶けたんですよと。で、それは、なんていうかな、数の問題じゃなくて、そんなことが世の中にあるべきじゃないと僕は未だに思ってますっていう話をして。で、彼が最後に言ったのは、まあ、君と私の意見は違うが、それでも、君はその意見を大切にしながら生きてほしいって言ってくれて。で、なんかね、その方がね、その1年、2年した時に亡くなった後に、なんか、うちの弟にメールくれ、その死ぬ前の最後のメールかなんかで、あ、君のお兄さんと話せたこと、家族と話せたことが本当に僕にとってはすごく大きかったんだっていうことを言ってたらしいのね。だからなんかそのちゃんとこう直視していくっていうか、それはそのアメリカぶっ飛ばすでもなければ日本黙ってろでもない、なんていうのかな、そうそれをちゃんとこう傷口開いてさ、あんなことがあったんだから、いつまで経っても生傷のままだろうし、100年経っても生傷ですよ、あんなもん。だけど、それでも開いていくっていうか、だから、まあ、オバマさんがね、広島に来た時、俺、感動したしね。だから、なんか、そう。そういう対話のさ、きっかけになるものでもあるじゃない？映画って。だから、オッペンハイマーに関しては、非常に僕はずっと注目してきたし、絶対見るし、まあ、見てまた放送でも話すかもしれないんだけど、まあそんなことを思ったかな、うん、まあオッペンハイマー興味ある人ぜひね見て、またそれこそ映画界とかで今後語れたら嬉しいですし、あとはまあこの世界の片隅にをまだ見てない人はもう全国民必見だと思うんで見てほしいかな。アマプラとかで今見れるんでね。はい。そんな感じです。ってことで、プレミアム放送の方も面白いんで、よろしければご購入ください。聞いてくださってありがとうございました。さよなら。